今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は観覧時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の観覧時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして観覧時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。観覧時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。観覧時代は未だかつてない困難な時代となりますが、観覧時代前半において神様の働きが大きく進みます。観覧時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンを解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。
こんにちは、こんばんは。
昨日ですね、カンボジア孤児の方からですね、ヌツマイダ宣教師と5人のですね、この孤児のさんたちがですね、昨日着いて、そしてですね、しばらく日本でですね、滞在されて、白馬の方にもですね、参加されて、またその後ですね、日本のですね、九州とか関西とか四日市とか、また東京の方でですね、個人のそういう報告会とか、またチャリティーコンサートとかですね、持たれています。九州の方ですね、7月31日ぐらいにですね、来られて、しばらくですね、滞在されるということですからですね、また取り直しをですね、していただきたいと思います。昨日はですね、チャリティーコンサートに行ってまいりました。非常にですね、 行く前からですね、一応電話していこうかなと思ったんですけど、まあいいかなと思ってですね、まあ、実際に行って、まあ、途中ですね、歌っていたらですね、かなり雨と風がですね、本当にこう強くてですね、まあ、PA の機材とかですね、マイクとかそういうところにちょっと、当たったりしてですね、まあ、ちょっとこれ以上するのはちょっとあれかなと思ってですね、まあ、それで一応、まあ、打ち切ったんですけども、しかし最初からですね、男性の方が一人座ってくださったり、そしてその後ですね、子供さん連れるお母さんはですね、2組ですね、立ち帰りして、またウォーキングしてくださってですね、非常にまあ、短い時だったんですけどですね、まあ、神様はですね、祝福されました。非常に神様はですね、やはり一歩一歩ですね、チャリティーコンサートも従っていくときですね、神様の恵みがですね、朝のことを覚えてください。また今週ですね、火曜日から白馬ですね、スネルゴイキャンプ、道路社の働きと立て上げるというですね、そういうキャンプにですね、今年も、まあ、教会から4名がですね、参加していきますから、さらにですね、そのためにはですね、お祈りしておりましていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました、マタイの福音書の16章のですね、21節から25節ですね、から御言葉を見ていきたいと思います。特に、24節ですね、特に中心的にですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、この箇所はですね、このイエス様はですね、この弟子たちにですね、ピリポ・カイザリアの方にですね、行かれて、そしてその後ですね、イエス様はこの自分のことをですね、人々はどのようなことを言っているかというとですね、まあ、問いただしたわけですね。そしてあるものはですね、このヨハネだとか、バプテスマのヨハネとか、またエリアとかですね、いろんなことをこう、そして預言者の一人だとか言っていたわけですけれども、まあ、弟子にですね、そのことをこう聞いたとき、シモン・ペテロはですね、あなたは生ける神の子、キリストですとですね、答えたわけなんですね。そしてイエス様はですね、そのことをですね、この語ったこのペテロにですね、この17節ですね、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですということですね。では私はあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てませんとかですね。このようにこう神様はですね、この弟子たちにですね、自分自身のことをですね、をこうどのように思っているか、人々はどのように言っているかということを聞き、そして、この21節ですね、まあ、イエス様はですね、これからご自分がどのようなですね、歩み方をされるかということをですね、弟子たちにですね、直接語り始めたわけですね。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目に読みがなければならなければならないことを弟子たちに示し始められたですね。イエス様はこれからですね、エルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちですね、多くの苦しみを受ける、そして、この殺されるということをですね、明確にはっきりとですね、伝えたわけですね。まあ、この、長老、祭司長、律法学者たちはですね、イエス様のこの働きですね、イエス様は多くの人たちがですね、イエス様のもとに来たとき、多くの人たちのですね、この解決をきちんとしていたんですね。病気であるものは病気が癒されたり、またいろんな中ですね、いろんなこの病のある人たちはですね、みんなイエス様のもとに来たとき、誰一人ですね、このイエス様のですね、癒しを受けないで帰ったものはない。もうイエス様のもとに来たこと、もうただですね、本当にこのイエス様の衣に触って癒されたり、いろんなことをですね、イエス様はこの多くの群衆はですね、そのようなことを通してイエス様を信じたというわけなんですね。そういうことを通して、この長老、祭司長、律法学者たちはですね、妬んだわけですね。イエス様のところに人々を見てしまう、それで自分たちのところにはですね、誰もこの近寄らないということですね、まあ、そういう妬みの心からですね、イエス様をこの殺そうとですね、計画をしていたわけですね。その時にこの弟子たちがですね、まあ、そのことを聞いたわけですね。そして先ほどですね、このシモン・ペトロはですね、あなたは生ける神の子、キリストですと、素晴らしいですね、ことをイエス様にですね、語ったわけですけど、その時ペトロはですね、
イエス様をですね、この引き寄せていされ始めてですね、主の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんとですね、否定しているわけですね。イエス様はこれから自分はエルサレムに行ってですね、最初に立法学者たちに多くの苦しみを受け、そして殺されて、そして3日目によみがえらなければならないというこの神の言葉に対してですね、このペテロはですね、ぶつかってくるというわけ、反対のことを言っているわけですね。そんなことがイエス様あなたに起こるはずはありませんとですね、イエス様に対してですね、神様がそのことを言ったことに対して、ペテロはですね、人間的にですね、本当にこうそういうなんですね、言葉で、そしてですね、そのことを語ったときに、イエス様はですね、弟子たち、またペテロに向かってですね、23、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。このイエス様はこれからですね、この地上に来られた大きな使命というのはですね、この私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださる。そして、イエス・キリストを通してですね、多くの罪の許し、また全ての呪い、全ての病からですね、解放されて、救われていかなければならない大きな使命があるわけですね。十字架にかかって、そして私たちの罪を許し、永遠の命を得させるためにイエス様はですね、この地上に使わされてきたわけですね。その地上に使わされてきたイエス様のですね、御心をですね、イエス様はこの語ったのにもかかわらず、ペテロはですね、それを否定してしまったわけですね。そんなことはあなたに起こるはずはありません。それは神様のことの働きを妨げているということなんですね。で、そのことに対してイエス様はですね、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそういう意味だそうです。ここにイエス様はですね、弟子たちにですね、誰でも、誰でもですか、例外ないですよね。イエス様を信じる者は誰でも例外なく、私についていきたいと思う、イエス様に従っていきたい、イエス様 の歩みをしたいというですね、信じてイエス様の歩みをしたいと思う者はですね、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私について、この自分を捨てるというか、自分の自我ですね、自分の自我、考え方、自分の持っている生き方をですね、捨てなさいということなんです。自我、考え方、生き方、自分を持っている計画ですね、このようにして、このようにして、このようにして生きようとかいう、みんな計画を持ちますよね、いろんなことですね、定年まで働いて、そしてその後イエス様についていきますとかですね、いろいろとですね、人それぞれですね、イエス様に従おうとするときですね、そのいろいろ自分のですね、考えていることを、自分の思っていることとか、そういう自我ですね、そのものをこう捨てなさいと言ってます。捨てなさい、断ち切りなさいと。そういう時ですね、本当に人間はみんな考えるわけですね。先々どうなるんだろう、今仕事を辞めたらどうなるんだろうとかですね、今家族をですね、離れてイエス様に従っていく時、自分はどうなるんだろうとか、家族はどうなるんだろうとか、いろんなことをこう思うわけなんですね。一箇所ですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、同じマタイの福音書のですね、実章のですね、35節ですね、35から38ですね、ちょっとこちらの方でお読みします。なぜなら私は人をその父に、娘はその母に、嫁はその姑に逆らわせるために来たからです。さて家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。ここにですね、イエス様はですね、このふさわしくないと、またですね、このあなたのですね、この家族がですね、またあなたと息子娘、
また父母姑とかですね、そういういろんな方々がですね、まあ、その家族の中にですね救われていなかったらですね、そのことによってですね、混乱とか分裂とか分派というのが起こるんですね。で、最近結婚セミナーですね、あれ聞いてると納得するようなことをよくパルボ氏は言ってますよね。非常に結婚セミナー非常にですね楽しみにですね、先週もですねこう聞いていたんですね。やはり結婚というのは非常に重要なことですよね。誰でもいいというわけじゃないですよ。それを本当にこう選び間違うとですね、やはり神様の祝福とかの恵みというのを十分受けられなくなってしまうということですね。まあ最低でもクリスチャン同士でもやはりレベルがありますよね。クリスチャン同士でもやはり献身しているクリスチャンと献身していないクリスチャンが一緒になるとですね、やはりその生活の仕方とか教会生活とかまた時間とかお金とかいろんなことにおいてですね、やはりぶつかってしまうわけですね。否定されたり、またそういう信仰があればですね、そういうことですね、この生活ができるんですけど、しかし、やはり献身同士がですね、まあ、結婚すれば一番幸いですけども、しかし違うとですね、やはり信仰生活の生活ですね、やはりこの色と問題というのはですね出てくるんですね。でずっとですね何回かやはり結婚のですねセミナーを聞きながら、やはり私たちもですねそれほど十分ですね確認吟味して、まあ、結婚したわけではないんですけど、まあ、最低でもですね、まあ、クリスチャンとして神様に従おうという、まあ、そのですね、まあ、最低ラインのですね状況の中で、まあ、結婚したわけですけど、やはり献身をしようとしてですね行くと、やはりいろいろな事柄がですね起こっていくんですね。でこの誰でも先ほどもお呼びしましたけども、自分の十字架を追って私についてこの前を、私ふさわしいものではない、ふさわしいものではないとイエス様はですね、まあその信じていても、やはりイエス様をですね従っていくとき、またイエス様のですね歩みをするとき、この自分の十字架というのがあるんですね。人それぞれですよ。みんな同じではないですね。皆さんの十字架はみんな違いますよ。比べる必要はないですけども、自分の十字架を追って私についてください。で十字架を追うというとですね、楽しいというわけではないですよ。苦しみとか困難とか戦い、そういう中をですねイエス様が歩まれたように、私たちはイエス・キリストのですね同じような十字架を追うことはできませんが、一人一人がそのですねイエス様に従おうとするときですね、その戦いとか苦しみとか困難というのがですね当然起こってくるんです。また家庭においてもそうですね、きちんと家族がですね、全部信じていならばですね、それもだいぶ違いますけど、しかし、まだ十分ですね家族が全員が信じていなければですね、家の中でですね本当にこの分裂分派混乱ですね、戦いというのは当然起こっていきます。でそういう十字架を追うということはですね、犠牲をしていかなきゃいけないんです。犠牲をしていかなきゃいけないんですね。犠牲ですね、自分の思った通りの生活をしたいということではないんです。捨てていかなきゃいけない。でそれが非常にですね従うときですね大切になってくるんですね。で私あるときですね、妻が熊本来たときですね、ちょうど四国から熊本に来てですね、そうやって、まあ、当時一緒の十字架のですね教会に導かれて、そして、2年ぐらい経ってからですか、2年か3年の時ですね、海外選挙があったんですね。海外選挙というのは当時ですね、パウロ氏はですねイスラエルにおいてもですね、もう一緒に1回ぐらいしか行けないからとか言ってですね、3週間とかでですね長い、このイスラエル派遣なんかもあったんですけど、ね、私の妻が行ったのはルーマニアの方なんですね。それも4週間ですね、皆さん4週間をですね、家にですね、妻がいない、そして私は働きながらですね、当時、中学生が1年ぐらいだったんですから、1年かぐらいの長男、そして下にですね、小学生の吉田と泉がいてですね、4週間ですよね。そして3回の日曜日はですね、全員連れてですね、教会に行って、
そして働きながら、ご飯作りながらというですね、生活をですね、したことがあるんですね。その後に、次の年からですね、3週間の派遣もあったんですね。で、4週間とか3週間ですね、そういう海外選挙にですね、使わせていくためにですね、そういう犠牲があるわけですね。そして、多くのお金を使って、多くのお金、もう2回行くだけでですね、結構、もう20、今から7年ぐらいまでですね、まあ、かなりの金額のお金を使って、そして、私の妻はですね、海外選挙に行ったんですね。で、そういうことというのはですね、本当にイエス様に従おうとするときですね、やはり家においてもですね、多くの犠牲とかですね、またいろんなことというのは当然起こってくるわけです。しかし私妻はですね、イエス様を愛し従い、また献身して主のためにやっと行きたいというですね、両前で。そして記念となるこのネクタイですね、もう今から27年、私この色が好きなんですね。ルーマニアに行ってですね、お土産に2本ぐらいですね、ネクタイ買ってきてくれて、まあこの色がですね、非常に気に入っているから、もう私は大事に大事にですね、まあこれを使っているんですけど、ね、そういうやはり犠牲とかですね、イエス様に対する愛ですよね。十字架をということは、イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださった、その愛によって私たちはイエス・キリストのですね、救いの中に、また永遠の命を受ける恵みの中に導かれていたんですね。で、神の愛以上の愛はないわけです。そのイエス様が私たちを愛してくださり、私たちを救ってくださった、そのイエス様に対するですね、愛みというのは、やはり私たちはですね、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の考えで、いや私、まあ妻がですね、仮に、いや私にはまだ夫、息子3人いて、またこういう状況で、こういう生活して、こういう状況ですから、ちょっといけませんとかですね、いろんなことを言い訳とかですね、そういうことを言ってたらですね、本当にこうふさわしくないわけです。ふさわしくないわけですね。たとえどういう状況の中に置かれたとしてもですね、神様が導かれている派遣であるならばですね、神様に従っていくということですね。で、そのことを通して神様はですね、この私たちがですね、追わなければならない十字架、まあ、一人一人のですね、追う十字架というのは違いますけど、まあ比べる必要はないですよ。人のですね、十字架を見て、比べる必要はない。ただ自分にが追わなければならない十字架は自分で追っていかなきゃいけないんです。人が追うわけではないですね。一人一人がその自分の追うべき十字架を追って私についてきなさいとイエス様はですね、語っているわけですね。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。主のためにですね、従っていこう。そして弟子たちもですね、ペトロはじめ、特にこの順に人として選ばれた人たちは即座にですね、私についてきなさいとイエス様はですね、声かけられた時にですね、まあ漁師である方はですね、漁師を辞めてイエス様に従った。ある方はですね、家族を捨てて離れてイエス様に従ったということがあるんですね。まあ今年来年ですね、オリンピックがありますけども、まあ50数年前ですね、日本で最初のオリンピックの年があったんです。その時特に有名なですね、バレーボールですね、女子のバレーボールで大松博文さんというですね、鬼の大松という方がいたんですね。そして俺についてこいと言ってですね、そして日後会図が当時ですね、もうそういう女性のですね、方々のチームはですね、もう訓練されたんですね。もう本当にこの罵声を浴びせられたりとかですね、もう厳しい厳しい訓練をですね、このバレーボールのですね、訓練をされて、そして、世界の最高であるロシアとかですね、強いチームを倒して、その年の、ね、バレーボール大会で金メダルを取った有名な出来事ですけども、その本当ですね、大松さんというですね、鬼の大松さんという俺についてこいと言ってですね、従っていたその、まあ、日後会津からのですね、その当時の選手たちがですね、もう本当にですね、もう苦しみの中をですね、もう本当にとことんですね、 鍛えられたということですね。で、十字架を通っていくということはそういうことなんですね。単に楽なことではないんですよ。普通で何でもこうできるというわけではないですよ。自分を犠牲にして自分を捧げていかなきゃいけない。自分の考え方や生き方というのをですね、捨てなきゃいけないんです。それを持ったままですね、主に従おうとしてもですね、従えないんです。本当に神のために献身したい、神のために生きていきたいと思っても、自分の自我があるならばですね、そのとどめられてしまうんですね。そして真にこの十字架を追うということはできない。まあイエス様はそのふさわしくないということですね。また父母息子娘を愛する者はふさわしくないです。神様以上に愛する者がですね、握っているならば、それはですね、ふさわしくないと。神様はこっち、そして大好きなことはこっちというようなことをですね、持ってイエス様に従うとしてもですね、ふさわしくありませんよと。本当にそれをですね、捨てていきなさい。そして私についていきなさい。聖書の中にですね、イエス様はですね、ある青年がですね、小さい時から律法を守っていろんなことをしてきました、まだ何か他にあるんですかと言われた時ですね、あなたに一つしなければならないことがあります、あなたの持ち物を売り払って貧しい人に施しなさい、与えなさいと言われた時ですね、その青年はですね、それを聞いて暗くなったんですよ。なぜ暗くなったかというと、金持ちだったからですね。その金持ちがですね、貧しい人にですね、施すということを言われた時ですね、彼はですね、その言われたことからですね、暗くなって帰っていったんですね。で、イエス様はそしてその後に私についてきなさいと言われたんですね。で、私たちもそういうようなことというのがあります。まあ、最初から全てですね、私たちは何でもかんでも捨ててですね、従うということはなかなかできないんです。まあ、その段階の中で応じてですね、まあ、従っていかなきゃいけない部分というのがあるんですけれども、そのことを通して神様のためにですね、命を失う者はですね、ここではですね、命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを失う。逆なんですね。彼のために本当にですね、イエス様の十字架を自分のですね、追わなきゃならない十字架を追って主に献身して従おうとする、まあ、殉教とかですね、さまざまないろんな病気とかいろんなことがですね、起こったりいろんなことがあったとしても、それはですね、自分の命をですね、救おうと思うのはそれを失う。しかし私のために命を失うものはそれを見出す。逆にですね、本当にこの失っても失うわけがないということですね。イエス様が十字架で父なる神様のですね、御心を成したように、そしてその死から3日目にイエスキリストがですね、復活して蘇って、そして私たちを救ってくださったお方ですから、そして再びですね、この地上に帰ってくられるお方ですね。で、私たちはそのイエス様がですね、なされたように、私たちもですね、イエス様に従うときに、確かに迫害とか困難とか、いろんな事柄がですね、これからの時代起こってきます。まあ、日本はですね、まだクリスチャン人口が少ないですから、皆さんのですね、家庭においても職場においてもですね、全てがですね、自分にですね、この理解する人ではないわけです。クリスチャンはなかなか理解されませんよね。日曜日休みますとかですね、どこに行きますとか言ってですね、よくそういう中で、行くとですね、いろいろとこう思われたりすることがあるんですけど、しかしイエス様に従うとするときですね、私たち本当にこの、たとえ人はどう思うと、的に私たちはですね、人はどう思う考えているのをですね、影響をですね、私たちはですね、考えたり、それをですね、思って、人はどう思っているだろうとかですね、自分の夫はどう思っているだろう、自分の妻はどう思っているだろう、そういうことをですね、思って歩んでしまうとですね、死に従いません、これは。私たちは本当に捨てていかなきゃいけない。捨てていくんですね。で、聖書の中に、やはり御言葉がこうあるんですね。一箇所ですね。
ガラテの5章、ガラテの2章にですね、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、ということですね。私たちはキリストと共に十字架につけられたということなんですね。そして、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるということですね。私たちはこのキリストが私たちのうちに住んでくださる、聖霊様がですね、住んでくださっているから、私たちはですね、弱くても大変な時でも聖霊ご神が私たちを助けてくださる、助けてくださる私たちをですね、ペトロがですね、牢獄の中にですね、足かせで縛られてですね、もう死んでいかなきゃいけない時があった時ですね、御使いを通してですね、神様はペテロをですね、そこからですね、救い出してくださったように、私たちも神様は、聖霊様が私たちに住んでおられるから、私たちをですね、助けてくださる、私たちをいろんな面から守ってくださることをですね、覚え、そして私たちはこのリバイバル終末というこの時代にですね、選ばれた者として神様にですね、本当にこの信頼して、私たちは目に見えるものではありません。目に見えるものはですね、一時的なものですよ。たとえ自分の家族にあってもですね、財産であってもそれはですね、消えていくものですね。しかし変わることのない神ご自身に私たちはですね、信頼を、神様に信頼を置かないとですね、私たちは失望します。人はこうしてくれるだろうとですね、思わないでください。人はそんなにですね、私たちのですね、このいろんな大変なところまで全てをですね、知って何かをしてくれるということではありません。自分でしなければならないことは自分ですし、また神様のですね、助けを本当にこう受けていくときに、私たちはですね、神の大きな恵みとか神様の深いものはですね、私たちのうちにですね、荒らされていきますから、恐れることなくですね、私たちは神に従ってまいりましょう。神の栄光が荒らされることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。天父天皇様、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の力を負って私についてきなさいと、私たちはまだまだ神様本当に負えない、また従うことのできないようなものですが、さらにあなたの道をキリストと共に、この歩むことができるように、さらにこう力を与え、またあなたの助けを与えてくださって、従えるようにお願いいたします。それではご一人一人ですね、罪の悔い改めをして、自分自身の病のためにですね、お祈りしていただきたいと思います。愛する神様、どうぞ私たち人々の上に、神様どうぞ癒しと力とを表してください。人々のこの肉体的な病んでいるところに、神様の癒しと力と、あなたのなされた御業を豊かに今表してください。イエス聞いてみられて、人々のこの体の病の霊をイエスの名で病に打ち砕く、人々のこの体の病の病をイエスになられて、完全に消えていけ、離れていけ、私は主、あなたを癒す。神様、どうぞ人々の体を聖地に癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。